典薬奉仕者吉田徹氏。
私が本間先生に初めてお目にかかったのは、私がちょうど20歳の時で、昭和30年でございました。出来上がったばかりの典薬書をお持ちしたんですが、図書館に伺いますと、事務所の2階に先生の執務室がございまして、そこにご案内いただきました。私は恐る恐る典薬書をお出しすると、先生が丁寧に受け取られましてね、それで、その場で、一ページ目をですね、声を出して読まれたんです。私は生まれて初めてですね、盲人の方が、点字を読むっていうのを目にしたわけなんですが、自分の書いたものが、こんなに読むことができるようなものだったんだということを、改めて認識しまして、大変嬉しいと同時にですね、これはやっぱり読者の方に対して私は相当責任があるなということを感じました。で、その後はですね、だいたい月に1冊ぐらいずつで、完成した典薬書をお持ちしたんですが、だんだん伺っているうちにですね、日展の雰囲気が非常に居心地がいいということが分かりましたんで、典薬書をお持ちする以外にもですね、半分遊び気分でお伺いするということになりまして、でそうしましたらですね、先生のお話ですけども、その頃ですね、私と同じように日程に足しげくなんか通う人がですね、私の他にまだ2人いたらしいんですね。で、お一人は堀田さんという方なんですが、もう一人の方がですね、後藤良一さんです。後藤さんは非常に才能のあるお方で、図書館のいろんな業務をなんかサポートされた方で、特に地図とか、あれから案内図なんかの植図ですね。あの方のことでだいぶ貢献された方なんですが、そういう方なんかとですね、お友達になりました。そしたら先生がですね、この三人は日展のサンバガラスなんだらおっしゃったそうなんですけどもね。まあそんなことで、足しげくお伺いしているうちにですね、ある時先生から、ちょっとお話がございまして、日展の方でですね、録音の図書をですね、始めるということを決めたということをおっしゃったんです。で、これは前々から先生が、どうしてもこれが必要だということを言われてましたんで、私も承知しておりましたんですけども、それならばということで、私もですね、ご協力したいということで、無謀にも実はですね、録音機を個人で買いまして、で、録音をしようということで、取っかかったんです。で、正直言って一冊原本をいただきまして、それを入れたんでございますが、その出来上がったものを自分で聞きましたらですね、あまりにその出来栄えが悪くてですね、他の方と比べると全然雲泥の差で、特に日展の蔵書として管理するには、それに値しないということをつくづく思い知らされました。で、それですから、一冊だけで確かギブアップしてしまったんです。で、当然、録音機もお蔵入りしてしまったんです。そうしますと、そのことを先生が一応ご存知だったと思うんですが、それから一年間に、それくらい経ちましたでしょうかね。またある時ちょっとお話ありまして、それは、来園の方にですね、個人的な形でもって、録音テープを送るようなことをやっていただけないかというお話があったんです。で、その背景にはですね、来園にも盲人がいて、一応本を読みたいという希望があると。で、日展の方にもアプローチがあるけども、まだその時の社会情勢というのがあまり、理解が進んでないということで、気にさされる方もいるということがあるもんで、日展のそういう蔵書は来園には貸し出しをしてないのが現状なんだと。で、自分としてはそういうことは全く問題ないと思うけども、実際できないんで、できれば吉田さんに協力してもらいたいというお話でございました。で、私はもう二つ返事でぜひやらせてくださいということで早速始めまして、何冊か来園の方から依頼のあった本を録音して お送りするということをやりました。ただこれは私が始めてから1、2年でですね、実は 日展の方で、来園にも貸し出しが OK になったということがございますんで、その時点で、活動は中止しましたんで、せいぜいまあ、2年ぐらいだったと記憶しております。この頃はですね、今もそうだと思いますけども、やはり日展の経済的な基盤というのは割合に、強固じゃございません。そのための大部分をですね、寄付に頼らねばならないというのが現状でございました。で、現在ももちろん、寄付活動をされているはずですけども、たまたまですね、先生からちょっとお声がかかりまして、その寄付をお願いする資料をですね、お送りするときの お手伝いをしてくれというようなお話がありましたんで、どうするのかと思ったらですね、先生に呼ばれまして、5時過ぎでしたけど、先生のお宅へお伺いしたら、こたつの中へですね、先生と2人で入りまして、私のところに、封筒に宛先を書いたやつがどんどん出てきまして、先生がですね、この宛先を読んでくれと。で、私が読み上げますと、先生が、あ、その方はこういうふうにしてくれました。で、また次の方を読み上げるとまたこうしてくれと。指示がありまして、その指示通りにその処理をしていくというようなお仕事だったんですが、そういうことをちょっとお手伝いしたことがございます。で、その時にですね、先生がそれをやりながら雑談的にも、お話しされたんですが、日展には3本の柱があると。で、一つは点訳をしてくれる人たち。で、もう一つが、朗読をして録音を作ってくれる人たち。で、もう一つの柱がですね、経済的に支えてくださる、今ここにある、こんなにたくさんの人たちがいるんだと。こういう人たちが日展を支えてくれてるんで、非常にありがたいことだというふうに、おっしゃってくれてるのを、聞いた記憶がございます。で、先生が初めて展示図書館を作った時を考えますと、例えて申し上げますと、テコン業ボートでですね、大海原に乗り出すようなもんだと思うんですね。もうちょっと大きな波がしたら転覆するかもしれないと。そういう恐れの中に乗り出していったわけですね。それが何年か、何十年かの間に、まあ現在のような大きな建物、組織、そして多くの、職員の方の協力によってですね、現在の状態があるわけですけども、ここまで至るまでには相当のご苦労があったと思うんですが、やっぱりそれができたということは、先生が何としてもこれはやらねばならんという一つの決意でですね、その決断力と言いますか、それが一番大きな原動力じゃなかったかなと思うんですね。で、当然、そういうことの他にですね、先生の周りには多くの理解者がいると思うんです。そういう方々の存在もですね、これ忘れてはならないことだと思うんですね。で、ある意味ではそういう方たちはですね、先生に惚れ込んだ人たちだというふうな感じがするんですね。で、私もですね、そういう方たちの中に入りましてですね、まあ、もう年齢的にはもうこれから先大したことはできないと思うんですけども、自分のできるだけの範囲でですね、ご協力をしたいと思ってはいるんですけども、まあ、今後とも一つよろしくお願いしたいと思います。